あなた方の弱さを喜びなさい。あなた方の弱さを誇りなさい。なぜならその弱さのうちに神の力は完全に現れるからであると主は仰られます。あなた方弱さを恥じるのでもなく、弱さを隠すのでもなく、弱さから逃げるのでもありません。その弱さを丁寧に感謝し、その弱さの一つ一つを私の前に差し出し、私の手の中に捧げなさい。私はその弱さのうちに私の力を表し、そして私の栄光を表していこうとしあります。それはあなたにとって驚きであり、人々にとって希望となる年はございます。あなたは私の計画の確かさを見て驚くであろう。それはあなたの考えでもなく、あなたの計りでもありません。私の導きはあなたの思いよりもはるかに高い。この弱さを通して導かれる、弱さを通して表される神の栄光と計画にあなたは驚くようになる年はございます。
この私はあなたが人知れず、この祈った祈りを知っている当主は言われます。このあなたが人目に隠れたところで、この一人で祈ったその祈りを私は聞いている当主は言われます。それさらに祈り続けなさい。私はあなたは私のもとに来て、さらに深い交わりをなし、この祈り続けなさい。私はあなたの祈りを聞いている当主は言われます。
この今晩裏紙において、この聖火が持たれる事柄は確かに霊的には一つの大きな段階の変化であることを覚えなさい。私は新しいところに身体の教会を導きます。それ戦いは激しくなり、あらゆる意味で攻撃は強くなるでしょう。しかしあなた方はそれに勝るさらに大きな勝利と栄光を見ていくようになります。あなたはこの程度でいいと思います。しかし神の計画はもっと高く、もっと大きく、もっと広いことを覚えなさい。あなたに与えられた賜物、主はそれをもっと力強くこの終わりの時代に世界というレベルで持ちようとされていることを覚えなさい。それは買いかぶりでもなく高ぶりでもありません。真のへりくだりをもって神の導きと神の召しに立ちなさい。私はあなたを力強くこの場合の時に世界という舞台で用いていくと知られます。そのために私はあなたを粉々に砕き弱くしていきます。あなたはその弱さを見せつけられた時、そこから逃げてはなりません。そんな自分を嫌ってはなりません。その弱さの上に感謝を捧げ、そのことの上に私を褒めたたえなさい。私はそこに私の光を当て、癒しを与え、解放を与え、そして勝利を与えると主はございます。
このあなたの前に新しい扉が開くと主は言われます。この思いがけない扉がこの開いていきます。それ私の言葉に聞きなさい。私の言葉を読み、私の言葉に触れ続けなさい。それはあなたがこのあなたの肉の力で開く扉とは違います。神ご自身があなたのために用意したこのあなたの扉であると主は言われます。御身からの教会が20年という新しい時を節目を迎えるにあたり、このあなた方の人生に一人一人に新しい扉を用意していると主は言われます。
あなたが待ち続けてきた奇跡が始まると主は言います。あるものは肉体的なハンディに対する完全な癒しと回復、またあるものは内側の変化、またあるものは人間関係の完全な癒しと回復、またあるものは最も素晴らしい永遠の命の祝福、そして献身への導き。考えられなかった事柄が確かに始まってきます。奇跡の技がこれから始まることを覚えなさい。しかしあなた自身は弱くされていきます。そのことの上にあなたは私を褒めたたえ感謝を捧げなさい。あなたは恵みによってことが進み、恵みによってことがなり、恵みによってことが完成するのを見るようになると主は恐れます。
一人では何もできないけれど、あなたが共にいるから恐れはない。一歩ずつ踏み出す勇気が与えられるから、奇跡は起こるよ。あなたと歩み 始めた時から信じる思いが形になっていく。それは天からの贈り物。くじけそうになることもあるけど、立ち止まらずに進んでいこう。諦めない。閉ざされた扉が今開かれてゆく。奇跡は起こるよ。あなたと共に歩む道のりには信じる思いが形になっていく。それは天からの贈り物。奇跡は起こるよ。歩む道のりには信じる思いが形になっていく。それは天からの贈り物。それは
満たしたまえ。あれ、ラララララララララ、サンデラ。 私の道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなたの思いよりも高いと主は仰されます。あなたの計った通りにことはならず、あなたの思惑通りにことは進みません。しかし子供たちよ、そのことの上に私に感謝をし、そのことの上に私を褒めたたえなさい。あなたの計画は、人から得た計画は壊されていきます。しかしその時、私の計画があなたのうちに始まることを覚えなさい。それはマイナスからのスタートに見えますが、実は私の計画の始まりであり、それはあなたの思いよりもはるかに高い計画の始まりであると知られます。その割はあなたにとって驚きとなり、その割はあなたにとって大いなる勝利となるであろうと主はございます。
この受難週はあなた方にとって非常に大きな恵みの時、ご祝福の時となると主は言われます。あなた方が自分自身の計画に死に、この私と福音のために私の計画のうちを生きる時、このあなたの中に復活が訪れると主は言われます。この恵みの時、大いなる祝福が待っています。このあなた方は自分の計画に死に、私の計画に生きる神の道を選び続けていきなさいと主は言われます。
あなたの最も弱い部分、あなたの最もマイナスと思える部分に神の力が深く強く豊かに注がれてくることを覚えなさい。私はそこに私の光を当て、私の命を注ぎ、そこに大いなる神の栄光を表していこうと主は教えます。それは、する子供たちよ、信仰を持ってあなたは一歩踏み出しなさい。神の言葉に大胆に踏み出していきなさい。あなたは神の言葉に従っていくとき、あなたは神の助けと神の力、そして神の手を見るだろうと主は教えます。神の助けの手はあなたにとって神の愛であり、神の恵みであると主は教えます。神の助けの手はあなたにとって驚きであり、また神の真実となると主は教えます。する天のお父様、約束通りイサヤの賛美に住んでくださる主がこの田中に住んでくださっていることをありがとうございます。聖霊のご臨在ありがとうございます。特別賛美を心から感謝をいたします。また共通を得た一人一人を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がご臨在の中でご自由に働き、また御言葉を持って豊かに語り、一人一人の心と体と霊のうちに、人生と生活のうちに、あなたの良き御心と祝福を豊かに表してください。語る者の心も振り下ります。主語ってください。聖霊様、あなたがご自由に導いてくださって、この時聖霊が導かれるままに、上からの知恵と知識と礼を整えを持って導いてください。語る者の心も振り下ります。語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。お願いします。私たちのために十字架にかかり、3日目の私に期待しながらの言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。御声新聞が出ておりますけれども、今週の御声新聞にですね、先週お話ししました白馬の事柄がね、出ておりますので、ぜひ後から皆さん読んでてほしいと思います。福音の白馬のことがですね、いろいろと出ておりますので、ぜひですね、お読みになっててほしいというふうに思います。またですね、ごめんのところにですね、エドウィン・オルドリンというですね、実はこれ、アポロ11号で、月面に立った人の話が出てきています。今いくつなんですかね。かなりご高齢、今ご高齢だと思いますけれども、すいません、ぐちゃぐちゃになりましたけども。 エドウィン・オルドリンって方はですね、ムービーガイド賞の受賞式の特別ゲストに招かれてスピーチしたそうなんですけれども、2月12日ですね、2月12日から南君たちの結婚記念ですけれども、まあそれはどうでもいいんですけれども、その記念ですね、まあムービーガイド賞の受賞式があって、その時にエドウィン・オルドリンが特別ゲストとしてスピーチしたんですけれども、実はですね、アポロ11号で、この彼が月面に降り立ちます。その時一番最初に何をしたと思いますか？1969年7月20日ですね。何をしたと思います？一番最初に月面に降り立って。これあんまり言われてないんですけど。ヒントはですね、アポロ8号が月の周回軌道をした時にですね、1968年、あれですね、アポロ8号の船員たちが初めて月の周りを回った時ですね、聖書の創世記を読んだんですね。ね。で、その初めに神が天と地を創造した、地は暴爆として何もなかったっていうね、そこを読んだわけですね。創世記一章の一節二節。で、その時、交代要員として地上にいたんですね、このオルドリン講師はね。で、すごく感動して、そして実際自分が読んだ11号の時に、月面に降りるんですけど、何したと思います、最初に。え？祈り、ああ、いいとこついてますね。生産式なんです。生産式をしたんです。もっと感動すると思ったんですけどね、生産式を一番最初にしたんですって、十字がですね。で、なぜそれがあんまり言われてないかというとですね、実は創世記を読んだことが、結構ですね、いろいろ、アメリカではですね、問題になっちゃったわけですね。っていうのは、ですね、アポロ8号の船員が創世記を読んだことで、異議を唱える人物が NASA を訴えて訴訟となっていたため、公表や報道が控えられてきた。つまり、生産式をしたことはあんまり言わなかったということになっています。でも、一番最初に月面でしたことは、生産式だったんですね。で、この時になんかすごいこう、拍手がバーってと、生産式を一番最初にしたんだってことで、確かにこの、受賞式の会場でバーって拍手が起こったって書いてあります。いかにもアメリカですね。ね、やっぱり素晴らしいなというふうに思いますけれども、まあ、今78歳書いてますね。78歳の。ぜひ後で読んでてほしいというふうに思います。一番最初に月を待った時は創世記を読んで、月面に降りた時には生産式をしたってね。これはあんま報道されてませんけど、これは本当のことです。ね。で、だから、まあ、そのことは書いてありますけど、ぜひ読んでみてほしいというふうに、思います。で、それでですね、今日は、ステージ病気のところからお話をしていきたいというふうに思っていますけれども、もう一つ今晩ですね、さっき予言でもありましたけれども、浦上天主堂の神道会館で、長瀬カリスマ聖火が持たれます。でもうすでに今までに何回か聖火をしておりますので、皆さんにとっては別に、どうしたのってことですかもしれませんが、ちょっと今と違うことはですね、8月、10月、12月と去年3回ですね、パウロ秋元牧師を招きして、浦上天主堂の神道会館でカリスマ聖火を持ちまして、そして、2月の日に殉教聖会が持たれました。これは聖堂の方ですね、本堂の方で持たれたわけですね。で、今度は今と違うことはですね、今日は日曜日なのであります。日曜日の日に、浦上カトリック教会の敷地内にある神道会館で、プロテスタントの私たちが、この聖火を持つということはですね、やっぱり画期的なことだろうというふうに思います。ね。まあ、アメリカではよくですね、アメリカのこの教会なんかはですね、韓国とかね、日本人とかね、貸してくれたら、韓国人系のアメリカの教会が、日本人に集会場所を貸してくれて日曜日礼拝したりすることは結構あるんですね、アメリカではね、そういうことはね。でも、日本ではあんまりですね、ないと思うんですね。例えば、プロテスタントの教会に行ってですね、日曜日のりちょっと場所貸してくれませんか、正解したいんですけどって言われてですね、帰れって言われるかもしれませんね。でも、ところが、カトリック教会の、まあ、はっきり言えば日本の総本団でもあります、浦上でですね、そこを日曜日の夜に喜んで貸してくださるっていうのはですね、あれはちょっと、画期的なことだろうというふうに思います。平日なくて日曜日にね。で、まあ、一つは、向こうが特別今日、夜してないからなんですけれども、まあ、ですから、すごく大きな、ことなんですね。それと、今までは、パウロ牧師を招いてやったんですけども、今回は、パウロ牧師は日曜日の方で東京におられますので、まあ、私たちがやるわけですね。もちろん、どなたが来ようと、ね、神様がおられるから関係ないんですけれども、今回は、私たちが、ね、やるわけですね。で、これはやっぱ、はっきり次のステップにね、働きが入ってきてるとってことを思うわけですね。なので皆さんですね、そのことは覚えててほしいというふうに思います。日曜日に一つはなされるということと、今回は私たち自身がこう入っていくということですね。はい、楽しみにしております。で、夜はですね、子供、ね、子供も、それから、ね、若い人たちも特別サミットに立ちますし、さっき立ちました、何ですか、ミドル、 ミドルなんでしたっけ、え、ミドルだか思いましたけど、ミドルさん、あ、さ、ミドルさん、ミドルさんみたい、カッコ仮。はい、ありがとうございました。ね、まあ、まだ仮名ですので、そのうちね、なんか、あれですよね。だから、あの、もう一遍特別賛美行きますので、ぜひですね、楽しみにしてあげたいというふうに、思います。ね、で、もう一つは、今回、先週もお話ししましたけれども、白馬のね、行きましたけども、そのことの実践と、それから、その証をですね、行かれた方のうち、まあ、たくさんはできないんですけど、2人か、3人はできないとか分かりませんけど、2人か3人にしていただこうと思ってますので、ぜひですね、皆さんですね、お集まりになっていただきたいというふうに思います。さあ、それでですね、で、それで新しいステップに入ってきたんですけれども、その時に、この前も言いましたけど、冬の白馬で語られたことは、ここにも書いてありますが、日本新聞にも書いてありますけどね、どっちだったかな。これ、私のしもべは私に気従うもの、弱さを知るもって書いてますよ。私のしもべっていう言葉があったんですね。で、しもべっていう言葉はですね、今までも個人的には語られたりした人もいるでしょうし、おられると思うんですけども、この群れ全体にしもべっていうふうに語ってきたのは、まあ、初めてだというふうに思います。で、教会すのりが始まって24年、長崎教会で言えば20年経ちますけれども、その、私のしもべっていうふうに神様が語ってきたのは、まあ、初めてだと思うんですね。で、しもべっていうのは、まさに聞き従うもの。神様の言葉によって、神様の言葉を聞いて従うものなんですね。で、ちょうど今日が、今日開いた聖書の箇所は、まあ、そこのところなんですね。で、これは先ほどもちらっと話しましたけれども、一番最初アメリカチームが出てた頃ですね、ここからですね、ジャック・ヒョード牧師がチャーチョンデーで説教されたんですけれども、神様に従うならば、神の宝の民となるってことなんですね。そして、神様は、世界を神様は持っていられますから、その世界を私たちの所有として与えて開いてくださるということなんです。でね、20年経ってね、明らかなんです。私たちは最初から神様に聞き従うということを言われて、その道を行きました。その時、秋元牧師が頭に持っていた考えというのは、まあ、当時は東京の国分寺ね、今高円寺、私品川に行くと思いますけれども、当時東京の国分寺にいた教会があったんですけども、国分寺に大きな教会を神様与えてくださるっていう信仰を持っておられたんですね。で、時には海外選挙も行こうって意識だったの。ところが神様に聞き従うってことに立って進めていくと、神様がいきなりやったのは、まだ教会がそれほど集まってなかった頃、まあ、十数名の頃から神様は海外選挙、世界に行けって言われたんですね。で、実際、海外にどんどん出ていったわけであります。で、今では世界にこのネットワークがありますし、まだまだね、入り口ですけれども、オーストラリア大陸の全ての大陸に、私は関わりと教会が与えられています。そして、宣教師が行っております。個人の働きがあったり、教会があったりするわけですね。まだ種ですよ。これからもっと大きくなりますけどね。でも、これはやっぱりね、やっぱり世界、神様は世界っていうふうに言われたんですね。で、面白いと思いますね。聞き従うときね、世界が私たちの働きの場合になるんですね。これをね、どうぞ皆さん意識してください。で、ある方は、いや、私は、私のステージは家庭で主婦ですかね。私は第一線で働き、社会人で職場ですっていう方もいらっしゃると思うんです。で、もちろん、それで長崎だったら長崎。それぞれの場所があるわけですが、それぞれの場所で神様を体験し、それぞれの場所で神様を述べたのと同時に、神様はその証を持って、私たちを世界にね、導いてくださるってことを、どうぞはっきり意識しておいてほしいというふうに思うんですね。で、これはね、どうぞ皆さん意識しておいてほしいというふうに思います。さあ、それで今日の聖書の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、4節からね、あなた方は、これはイスラエルの民に言ってるわけですね。指定事務所はイスラエルの民。そして、後悔が割れて奇跡を体験したその民に言ってるわけですね。ずっと、その後、荒野を歩き始めまして、私がエジプトにしたこと。エジプトにしたことっていうのは、10個の奇跡。先週の週報を見てくださると非常に丁寧に書いてありますので、後でご覧になっていてください。ね、10個目がウイゴ。ウイゴね。ウイゴが、撃たれるわけですね。イスラエルではなくてエジプトのウイゴの全ては動物が家畜に撃たれますね。で、そして、その10個の奇跡の後に、イスラエルは出エジプトして、航海の前に来て航海が割れるという奇跡が起こって、イスラエルは助かって、エジプトは全部航海で全滅するってことです。どういうことかって言ったら、エジプトにしたこと、そしてその後に書いてある、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたこと、見たって書いてますね。これは何かというと、チェーン式持ってる方は中のところに、わしって書いて、4節わしって書いて、ここでは神の強さと、イスラエルのために対する愛と慈しみを、 わしの強さ、わしのひなに対する愛の訓練になどられて表現してって書いてありますけども、つまり、そのイスラエルのために対する神様の愛と慈しみっていうのはね、哀れみっていうかね、それを表したわけですね。で、実際、シュテビとしたイスラエルのためには、神様によって完全に守られて育まれていくわけですね。しかし一方、エジプトに対しては、もう明確な裁きが下るわけです。全滅しますからね。つまり、敵に対しては明確な裁きが与えられ、イスラエルに対してはすごい神様の助けが来るわけですよ。で、それをあなた方は見てきたってわけですね。で、皆さんどうでしょうかね。例えば長崎教会20年経ちますし、群れ考えて24年。で、皆さんの信仰生活はね、もう半世紀に至る人もおれば、まあ、最近始まったばかりの人もいるでしょうけども、でも、その中で神様の愛と憐れみを見てきたと思いませんか。まだ同時に神様の明確な、裁きっていうのはね、はっきりと、敵って言いましょうかね、サタンに対して、あるいは明らかに神様の手をね、敵に対する手を見てきたんではないでしょうかね。その中で、本当に神様の真実っていうのを見てきたんじゃないでしょうか。ね。で、それをあなた方は見てきた、これ自分に対してね、被災に対して、あなた方は見てきただろって、あれだけの奇跡と、航海が悪い奇跡を通して、エジプトを裁き、あなた方を助けて守った、私の憐れみを見てきましたよね。それを見てきたあなた方に今語るわけですよ。もしあなた方がイスラエルの民が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって最初の国、聖なる国民となるって書いてあります。だから二つのこと言ってる。これだけ素晴らしい私の愛と憐れみを見、敵に対する裁きを見てきたんだから、私の契約を二つ聞き従いなさい。声に聞き従いなさい。もう一つは、契約を守りなさい。この二つをするならば、もう全世界になる国の中で、宝となる。特別に選ばれた宝物になるってことですね。皆さん、宝物は大事にするでしょう。特別扱いしますよね。特別に扱う宝物とすると。で、世界は私のものだからっていうのは、その世界の中で特別なものとして、特別に扱うよってことってわけですね。で、世界の中で特別に扱うよって書いてあるんですね。そういうふうに言ってるわけです。で、実際、世界の民っていうのは、神に聞き従うとき、立法に立って、こう、神様を巡って歩んでるとき、すごい祝福されたわけですね。ね。で、こうなんですね。で、最初の国、聖なる国民となる神に仕えるもの、神様のことをね、分かち合っていく民となる、明かしていく民になるってことだったわけですね。で、これを、旧約ですけど、新約的に言うと、十字架を信じているのがイスラエルですから、十字架を信じているクリスチャンは、神様の声に従い、契約を守るなら、特別に選ばれた宝のためとなるってわけですね。で、皆さん自分はね、神の目に宝だと思ってますからね。思ってたらもうちょっと自分に対して意識を変えてないんですけどね。宝ですね。で、二つも大事だよね。一つは、御声に聞き従うってことと、もう一つは契約を守る。で、この契約っていうのはですね、実はこの19章のところから、20章で10回があるんですけども、ずっと神様からの立法というか約束、契約が与えられるわけですね。で、まあ、その、最たるものは20章に出てくる、まあ、10回なんですね。まあ、立法と言われています。ね。で、これをイエス様が、10回を、イエス様は二つに要約しました。何でしょうかね。後でちゃんと開きますけど、ちょっと学びをしますね。一つは何かというとね、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知恵を尽くして、あなたの神である死を愛せよ。これが一回から四回まで。なんか一回から四回なんて言ったら、ビルみたいですけども。ね、後で言います。一から四までの言いましょう。神に関することね。で、五回から父と母を敬って、五回から十回まで。ね、むさぼって、他人のもの欲しがってはならないって、十回まで。これ人に関することに関しては、あなた自身を愛するように、隣人を愛しなさいっていうね。イエス様は、十回を二つの戒めにまとめたんです。神を愛しなさいと、自分を愛するように、隣人を愛せよっていう。この二つにまとめた。これがイエス様の十回の解釈です。これ新約的な理解なんですね。でも、元々の十回はですね、こうですね、二十章を見てください。ちょっと学びますね。またこれ来週二回のわけでしようかと思ったんですけど、ちょっと今日、ここを見ておきます。一つ目ね、皆さん十回知ってますかね。出エジプトの二十章の三節。民数記にも出てきますけども。見ておきますね。今日は丁寧にはしませんけど。一つ目。あなたには私の他に他の神々があってはならない。これは一つ目です。神様しかいないんです。唯一の神。日本人は唯一の神って、唯一の神って言わないといけないんです。神って言葉は神々の神と同じだし、ね。火の神、山の神、海の神と同じだし、うちの神さんとも一緒なわけですね。だからこうなわけですね。神って言ったら、誠の唯一の神。韓国はハナニムって言ったらもう、天と地を作った神様だけですね。 それから英語ではガッドって言った時に G を大文字で書いた場合は唯一の聖書の神になるわけです。ね。だから、ちゃんと違うんですけれども、ね、私たちちょっと意識しない唯一の神と言わないとわからないですね。聖書の神ではないとね。この、ただ一つの神であるとね。これですね。他の神とは違うってことですね。これが一つ目。二つ目が、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上は天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形も作ってはならない。だから鳥も魚も、動物もダメだってことですね。偶像を作ってはならない。それらを拝んでもならない。5節。だから拝むのもダメ。使えてはならないって書いてある。厳密に言うと、作るのも、使えるのも、作るのも、拝むのも、使えるのもダメなんですよ。だからこうやって礼拝するのはもちろんダメだけど、作るのも良くないし、使えちゃいけないって書いてあるから、よくお茶変えてとか言われるでしょ。お供えしてとか言われるでしょ。厳密に言ったらまずいわけですよね。ここで厳密に言ったら、そうですね。そうなりますよね。ね。ただ、知恵と愛がいりますので、ね。私はクリスチャンだからできないのとか言うとですね、争いになりますので、知恵と愛がいりますからね。私はおばあちゃんもおじいちゃんも本当に愛したりしたいし、思ってるし、毎日本当に祈ってます。祈ってくれてくださいね。ね。だけど、ここにはおじいちゃんもおばあちゃんもいないから、ここには先祖はいないから、先祖は名を囲る、先祖を名乗るおじいちゃんおばあちゃんを苦しめた者しかいないから、そんなものに仕えて、今生きてる私が仕えることはおじいちゃんおばあちゃんの喜びじゃないから、絶対におじいちゃんおばあちゃんと喜んでないから、やれないんです。で知恵と愛を持っていってください。そう言っても、ほとんどの場合理解してもらえません。特に地方では霊が働いてますからね。だから、教会の助けを借りてね、ちゃんと霊的な対応もしないといけませんけど、ね、でも、こうね、病気ないんだとか言うとね、喧嘩になるわけですから、ちょっと知恵と愛をね、ちゃんともらってほしいというふうに思います。でも、はっきり書いてある。ところで皆さん、この第2回が、カトリック教会ではないんです。第1回に含まれるんです。私の他にこの神にあってはならないに含まれちゃうんです。偶像を作ってはならないって。いいですか？だからたくさん偶像が出てくるんです、カトリック教会。これちゃんとカトリック教会見て、聞いてください。わかりますか？これ第2回に含まれちゃうんです。そして、だからこの、その代わり、あと言いますが、第10回ね、隣人のものを欲しがってはならない、二つに分けてね、10回を。隣人のものを欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその男とる女とる、後ろ場、すべて隣人のものを欲しがってはならないと二つに分けるんです。タイミングを欲しがってはならないと、妻や男と女とそれも欲しがってはならない。二つに分けちゃう。十回をね。ただ人間のが7回から10回まで7つあって、そして神に関することは4回じゃなくて3つしかなくなるんですね。これね。これカトリック教会なんですね。ね、見てください。で、たまにはちょっと勉強しておかないとね、いけませんから。で、3つ目。我々プロデューサーが3つ目ですよ。それが7節。これ本当は10回丁寧だと面白いんですけどね、ちょっとだけ見ましょうか。7節行く前に、今の偶像のところね、5節で、それらに仕えてはならない後に、あなたの神主である私は、妬む神、私を憎む者には、地の咎をこねむくい3代4代にまで及ぼし、私を愛し、私を恵まれる者には、恵みを1000代にまで施すからである。早すぎるかな。ごめんなさい。聖書の他の歌詞読むと、なんでしょうね。すいませんね。失礼いたしました。父の罪のために子が裁かれたり、この罪のために父が裁かれちゃいけないって書いてあるはっきり。書いてあるんだけど、ここは面白いんですね。なんて書いてあるか、偶像礼拝だけは、父がするとその咎を懲り報いるって書いてある。三代四代にまで及ぼすって書いてある。だからお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんがした偶像礼拝は、霊的影響を与えるんです。きちっと悔い改めて、断ち切る。クリスチャンになったら関係ないって関係あります。もう救われてるから天国にいますが、悪霊は救われたら自動的に去ってはくれません。居座ろうとしますから、きちんと悔い改めて、霊を断ち切っていくんですね。怖がることは何もないけど、これはすごい重要なことなんですね。偶像礼拝だけはそう書いてある。話すか。逆に言えば、父は、偶像礼拝をしないで、私を愛し、私の命令を守る者にはって書いてある。この文脈でいくと、偶像礼拝をしないで、誠の神様だけを礼拝することを意味しますよね。わかりますよね。この文脈で考えると。心愛するってことはね。誠の神様だけを愛すると、その恵みと祝福は、なんと、仙台にまで及ぶって。よかったですね。皆さんの後の子供たちは仙台にまで祝福されます。ここは長崎で仙台ではないけど、つまらないですね。いいですかね。何がっていうと、いや、龍君が笑ってくれました。仙台で知ってんですね。すごいです。もう日本の地位が分かるようになりましたね。ね、今日は龍君が起きてくれてます。嬉しいですね。で、何がっていうとですね、ね、 仙台にまで及ぼすっていうことはどういうことかって言ったら、神様を本当に愛するとその祝福は、子供や後の人にも及ぶって、私は実感しますよ。私、両親、メソジストでしたら、偶像礼拝意味嫌うグループでしたから、ね、その祝福を受けてますよね。それから、見てたらですね、結構、3世、4世とかいるんですね。結構ね、少ない、クリスチャンの違ってね、自分からクリスチャンになる人も結構いっぱい生まれるんです。救われるからね。でも一方で2世、3世も、日本の教会って結構2世、3世は救われないことが多いんですけども、結構救われてくるいっぱいね。牧師が結構多いでしょ。あの人たち見てるとね、やっぱりね、その祝福受けてますよね。で、自分もそれを思います。これやっぱり主の約束通りなんですよ。で、なんでかというと、その前にこう書いてある。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者にはって書いてあるんですね。妬む。で、憎むってのはここでは明らかに、グードレハをすることに、ここではね、この文脈では。妬むって書いてあるでしょ。なんでグードレハを意味かというとね、神以外のものを拝んだり、神以外のものを作ったり、神以外のものを使えるってことは、わかりますかね。神様じゃないものを拝んじゃうわけで、神様しか拝んじゃいけないのにね。唯一の神は誠の神しかいないのに、他のもの。これはね、さあそうなんです。人間関係でもそうでしょ。ね。だからか、偶像礼拝がなんで神と繋がるかっていうと、まあ、さ、唯一の神様以外のものを拝むってことは、ね、伴侶以外の人に関わったら、まあ、当然罪でしょ。さあ怒りますよね。それと一緒なんです。で、神様は妬むって書き換えたんです、ここで。神様は妬むことに愛するって書いてある。だから、自分以外のものを拝んじゃったり、自分のものを使えたりするとですね、神は怒られる。そして、子供にまで、三代四代にまで、戸川行くって書いてある。逆に言ったらね、それほど愛してるんです。それほど私たちを愛していて、ね、それほど私たちを、こうね、いい意味で、独占したいって言葉あるけど、いい意味でこうね、私たちを祝福したい。なのに他のものに行くとダメなんです。これ、グードレハのことはね、はっきり意識しておいてください。でもね、時々わからない、わけのわからない人いるんですよね。そんな心が狭い。神なら何でもいいじゃないか、仲良くしましょうって言うけど、これは、はっきり言って、誠の聖書の神は分かってないんです。反神論の世界はそういうこと言いますけど、これは、反神論って他もみんな一緒だからです。でもこれ、はっきり書いてあるように、唯一の誠の神なんです。イデアは意図高き神って言います。ね。意図高きって、意図ってのはとってもとっても、ベリーベリーベリーですね。とってもとってもとっても高い神。他とはもうさ、もう問題にならないぐらい高い唯一の神ってことなんです。その方を、私は礼拝し、その方を愛するわけですね。で、このことをどうぞね、覚えておいてほしいと思います。ね。で、まあ、今日はこれぐらいにしますね。そして三つ目が七節。いつかね、ゆっくり丁寧にこういうことを学んだ方がいいんですけど、まあ、今日はここまで。七節。あなたはあなたの神、主の皆を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱えるものを罰せに置かない。で、三つ目は皆を乱れに唱えてはならないって書いてある。でも、ね、名前。ね。だからアドナイっていうのを、まあ、今、神聖四文字って言って、皆を唱えてはならないって書いてあるから、ユダヤ人たちは神の皆のところにあると、黙ってね。そして、そう書いてないんだけど、アドナイって読むようにしたわけですね。本当はそう読めなくてもね。神聖四文字って言うんですけどね。ね。皆さんこっちから読むんですね。皆さんの方からがあってこっちからね。それこっちからこう読むんですけどね。ヘブル語っていうのは。ね。で、でもこれはどういうのかったらね、別に神様、神様っていうのはダメだってことじゃありません。ね。つらいで神様、神様っていうのは別にこれは乱れに捉えてないでしょ。心から込めてるわけでしょ。乱れに捉えてないけどね、こう、神様とかイエス様って、まあ、新約で言えばイエス様っていうのはね、なんて言いましょうかね。茶化してとか、馬鹿にしてとか、ね。ね。ちょっとやるとまずいですから言いませんけど、アメリカではなんか時、チェって言うでしょ、日本語でね。チェとかね。あって、今言わないかな、チェなんて。昔言ったの、チェとかね。あとか言うんですね。それをね、ジーダスのジーを言うんですよ。ジーってね。そういうふうに言うんです、アメリカでは。言いますよね、アメリカ。わかる人。いないかな。言いますよね。ジーって言うんですよね。言わないでね、絶対そういうことね。そういうことでね、結局何かあったら、乱れに捉えるってことはね、そういう感じでね、昔ね、あったんですね。アーメン、言いたくないですけど、公の場所で。言いましょうかね。アーメン、そうめん、冷やそうめんとかってね、言った人がいたんです。すいません、神様。わかりやすくするために言いたくないけどね、そういうふうに言ったことは、こういうことを言っちゃいけないってこと。わかりますか？つまり、神の皆を乱れに捉えたら馬鹿にして、遊び半分にして、茶化して言って、ね、例えば、すいません、目の前にいるから、のどみちゃんの名前をね、ね、いい名前だねとか言ってるのはいいけどね、のどみさんとか言うのはいいけどですよね、ね、これを茶化してですね、なんかこう、なんか歌でもつけてですね、なんかこう茶化して馬鹿にして使われると、傷つくし、嫌だし、腹立つでし と当然ですよね、人間ね。そうですね。それと同じことで、イエス様の名を乱れに捉えてはいけないってことですね。これは、イエス様、助けて、神様、神様ってこう、何度も本当に心から叫ぶのもダメだって言ってるのではありません。これ間違いないでください。ね。ね、それはちょっと意味が違いますので、ね。でも、皆を捉えてはいけないってことですね。そして、四つ目が、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。なんか、これだけ今日はやっちゃいますけど、安息日を覚えて聖なる日とせよ。これは、八節に書いてます。これは神様が7日目に休まれたので、厳密に言うと今の土曜日です。我々が日曜日にお祝いするのは、主が復活した日だから、それを主の日と言ってやってるわけです。旧約的に言えば土曜日なんです、本来ね。だからユダヤ人は今でも、シャバットは土曜日。金曜日の日没から土曜日の日没まで。今でもやってますよ。シャバット。すべての密度がスパーッと閉まります。ね。見事ですよね。シャバットですね。で、それが、安息日ですね。で、私たちは日曜日に、イエス様が復活したから、その日を祝いして礼拝をしているわけですね。でもこれね、一週間の一日休めって書いてある。で、これは立法だから命令なんですね。9節目、6日間働いてある、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男とれ女とれ、家畜またあなたの町角の中に、大黒人も、ね、うんなんと書いてありますね。それは主が6日のうちに天と地を生み、またそれらの中にすべてのものを作り、7日目休まれたからである。それ主は安息日を祝し、これを聖なるものと宣言されたで、安息日を休めってことなんで、1週間に1日休むのは実は健全なサイクルなんです。神の原則だから。それをがむしゃらに働くとお金は儲かるかもしれません。でも、一つは体を壊す危険性が非常に高い。もう一つは本当にいい仕事はできません。そしてもっと言えば、神を見失います。最も重要なものを失います。で、面白いんですけどね、世界のトップ企業の実業家ってのはね、見事なぐらい安息日守ってるんです。例えば日産を立て直した、ゴーンさんですね。ね、書いてありましたよね。必ず土日は休むんですって。最低でも日曜日は休むんですって。で、絶対にその時は会社の仕事は家に持ち込まなくて、家族と、本当に食事を楽しみ、家族と思いっきり楽しんで、で、一切仕事のことから離れるんですって、完全に。ね。そしたら月から土まで、あるいは金まで、猛烈に仕事するんですって。でも、その時は完全に忘れるんですって。本当に子供たちと楽しみ遊ぶんですって。そうでないといい仕事はできませんって、言い切ってた。インタビュー書いてあった、朝日新聞にね。ひーとかしたね。ね。やっぱりそういうのはね、ヨーロッパとかアメリカの文化には切り付けがあるからあるんでしょうね。それだけじゃない。世界のトッププレイヤー、ゴルフでも、スポーツでもね、面白いけどね、休むんですよ、ちゃんと。これ原則的に。基本的には1週間に1日です。でもどうしてもダメな場合は、ちょっと近いようにする人もいますけども、聖書では原則的に1週間に1日なんですよね。で、日本はもともとなかったんです。ごとびとか言ってですね。ね、昔も今は銭湯1週間に1日でしょうけど、銭湯なんて今行かないかな、皆さん。ね。私の頃だと銭湯は一週間に、ちょっと私のまだ幼い頃は、1のつく日とか、2のつく日とかいう感じだったよね。10日に1回とかね、そういう感じの休み方だったんですよね。ね。日本はもともと1週間っていうね、意識がなかったからですね。でもこれね、はっきり1週間にじゃ休めって言うんですよ、これ。だから日曜日をね、休んで、本当に神様を礼拝してね、体と心を休めるとね、本当にいい仕事ができます。主の約束だから。これね、これ、ここまでが神に関すること。安息日を守るまで神に関すること。ね。これ4つ。カトリックはさっき言ったように2つ目が1つにくっつくから3つなんです。で、これをイエス様が解釈したのは、あと100万マルコで解釈したのは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、神である主を愛すようなんですよ。だから新約は立法ではもうないので、主を愛せなきゃ愛するってことで、例えば、休みっていうのでもね、時としては適用することあるわけですよね。安息日も私は主だってその言われたから、ですね。でも原則としてはこれを守らないといけないですね。ですか？そして、二つ目、五つ目、五つ目いきます。20章の12節。あなたの父と母を病。面白いですね。一番最初は人間に関する一番最初のね、戒めはね、父と母を病なんです。大丈夫ですか皆さん。ひえーとかね、敬えないって人は祈ればいい。神様すいません。もうね、うち自分の言葉がいるから言いにくいんですけどね。父なんて敬えませんとかね。ね、神様よろしく、ね、敬えに助けてくださいとかね。もう母はダメですとか言ってね。母って感じですとか言ってね。神様よろしくってね。祈ってください。祈るとね、神様はね、父や母はね、敬うことができる心とかね、 父や母のね、全く違う側面とかをね、見させてくださって、心からの尊敬が生まれてきますのでね。で、それから、それはなかったあなたの神主が与えようとしたうちで、あなたの世は長くなるためであるとね、父母を敬うと、弱いが長くなるというのが約束です。で、6つ目、13節ね、そこから順番にいきます。殺してはならないが6つ目、14節、7節、7番目、勘違いしてはならない、8番目、15節、盗んではならない、9番目、16節、あなたの隣人に対し、偽りの証言してはならない、嘘をつくなってことです。で、17番目、17節、10番目、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。さらに隣人の妻、あるいは男とれ、女とれ、後ろはすべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。これは貪ってはならないっていうと、ね、ことですね。で、これをさっき言ったように、カトリックは二つに分けてるわけです。ね、で、これをイエス様は何て言ったら、自分を愛するように隣人を愛しなさいっていうのが役だったんですね。で、イエス様はこれを、何々してはならない、何をしてはならないって書いてあるこれらを、ね、主を愛しなさい。自分を愛すように隣人を愛しなさいっていうふうに解釈したんですね。それが新約の理解なんですね。ちょっとこれ大事だからやっておきますね。マルコの福音書の11章。それでまた聖書に戻りますか、元のところに。マルコの11章に出てきます。ごめんなさい。11章だったっけ。ごめんなさい。12章です。12章の、29節、あ、28節からありますね。皆さんのページは何ページかな。私と一緒だと92ページですけれども。同じ聖書ですね。おそらく皆さんもうちょっと若いページだと思います。マルコの福音書の12章28節から。立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスは見事に答えられたのを知って、イエスに尋ねた。すべての命の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け。我らの神である主は唯一の主である。まず唯一の神だと。その唯一の主である方を心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主は愛せよ。これ一つ目。次にはこれです。あなたの隣人はあなた自身のように愛すよ。この二つより大事な命令は他にはありませんと言われた。つまり、心から神様を愛することと、自分を愛する隣人を愛すこと。この二つが神様の一歩、今しめだ。で、これが大事なことだってことなんですね。で、さあ、それで元に戻りますよ。この十戒を守る。守るっていうのはつまり、一つは神様を本当に愛する。もう一つは、自分を愛する隣人を愛する。そして神の御声に従うこと。それが、宝とさる鍵だと。でもね、できないんですよ。聞きましょうかね。いやー、ギャラクシーできないんですが、私はできますよって人いますからね。ね、まあね、神の御声に従うこととかね、律法を守ること、ね、これはできないんですね、なかなか。だからエステの知事があったわけですけれども、私はできないんですね。ね、じゃあ、どうせやったらね、できないんですけれども、できないことを認めて、これはさっきのしもべのところできたね、弱さを認めたんですけどね、本当にできない自分を認めて、神様、力を与えてくださいって、従う力を与えてください、ね、本当にそれを守る力を与えてくださいって祈るときにね、主から力が与えられてくるんです。じゃあ、それを祈れるかどうか、従う力をくださいって求める力が与えられるかどうか。例えば、ね、日本の場合よくあるじゃないですか、田舎だと、偶像礼拝ね、法律がいろいろあって、あなたも拝みなさい、ね、って言われた時にね、いや、それはできませんっていう時ですね、いろいろ問題起こるじゃないですか。ね、でその時に、そこでそれをね、こうね、それでもあくまで拒む、ね、拒むって言葉あるけどね、だってあそこにはいないからね、本当に。本当に 100% いませんから。ね、先導を苦しめた悪霊しかいませんから。そして、偶像礼拝をさせて、その家計を縛り続けるわけですからね。見事ですよね、悪霊ってうまいですよね。先導なんて絶対そこにいませんからね。その先導を縛った悪霊が、そうやってグードレハをさして、その生きてる人たちを縛り続けるわけですよ。はっきりね。だから、それね、でもいくら言っても分かってもらえるときあるじゃないですか。ですいません、ときに、やっていきません、ときにね。やっぱりこうね、あ、もうね、やりそうになるじゃないですか。あ、まあ、まあ、争い起こりたくないしって、ありませんか、そういうとき。でそういう時にですね、神様どうか力をください。ね、本当にこう、愛を持って接して、そしてでも決してしないようにってこう、そう、本当に心から祈るか、仕方がないわ。ね。まあ、やった後に悔い改めよう。裏紙の騎士さんだって、踏み押してから悔い改めてたんだから。ね。仕方がない。これが日本よ。ね。と言って、あれ、ポンポンとやって、神様とごめんなさいってね。それでも主は憐れんでくださいますよ。でも、本当に神様にやらないように助けてくださいって求めるか、もう仕方がないって諦めるか、ここの差なんです。神にそれを求めるかどうか。いいですか？できないのが普通だと思ってください。私は従えません。人を恐れてしまいますし、いろんなことがありまして、なかなか従えません。 従えなくても当たり前だと思ってください。でも従えなかった時にそこで従う力をください、神様従わせてくださいって求めるかどうかは選択です。じゃあどうしたら求める人と求めない人の差は何か分かりますか？それがさっきの10回なんですよ。イエス様の解釈、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして神である主を愛しなさいでしょう。主を愛する心がある人は、イエス様どうしてもあなたのやれることは守りたいから、でも力がないんです、助けてくださいって求めるんですよね。でこの主を愛する心があるかないかはね、じゃここの境目になるんですよ。で皆さん本当に主を愛する心があるならばね、主に求めるのです。私は従う力を与えてください。で従っていくとき、神様宝の民だと言われたように、私たちを宝として扱ってくださってね、最高のものをくださるんです。これどうぞ覚えてください、ね。そしてもう一つ今日話したいことは、聞き従うということはここに書いてありますけど、多くの場合、特に初期の頃はね、私たちがいいと思うことと神が言われることは結構違います。クリスチャン生活がこう成長していきますと、神を願われることとだんだん私の心が重なってきますから、あれなんですけれども、私たちが願っていることと神の導かれることは多くの場合違ったりする。私がいいと思う方向に行くと神様は違うと言ってくることがあるんですね。でね、自分で考えて一生懸命やるタイプの人っているでしょ。でほとんど今はそうだと思うんですよね。それが世の中で教えられてるから、自分で考えてやれって ね。でもちろんそうなんですけれども、誰かに考えてもらえてるんじゃなくて、神様に私たちは聞くっていうことをね、学んでいかないといけない。神様どうしたらいいでしょうかって、あなたはどう思われてるんですか、あなたは何とやれますかって神に聞く。進路でも導きでも、それこそ結婚でも、それこそいろんな働きに関しても、するとね、神は語ってくるんですよね。例えば今のこの場所はあれなんですけども、この場所に移る前の前の街道、農協の場所だったところ、あの時面白いですね。私はですね、祈ってたんですね、神様にね、どこがいいでしょうかってね。で、いろいろ探したんです、いっぱいね。でね、そしたらね、神様はね、脳の箱根のところで語られた、はっきり1階と2階と3階って語られたんですよね。ね、それで1階と2階と3階って言われたからね、えっと思ったんです。そしたらあそこがちょうど1階と2階と3階だったんですよ。で4階以下はマンションだったんです。でもあそこ借りるにはですね、最初200万ぐらい行ったんです。いろんなこと考えたらね、思ったんですね、とんなら無理だなと思ったんですね。そしたらね、私は信じなかったけどね、うちの奥さんとか教会のね、信仰に満ちたご婦人方は信じました。すごく祈り出した、ね。でも神様の言葉はそこだったんです。私ね、導きはあるなと思った、あるなと思ったけど、どうかなと思ったんですね。それで神に祈ったんですね。本当に主から来ているなら、まず100万与えてくださいってね。それで、ね、100万来たんですよ。100万で当たりませんので、もう100万いりますよって言ったらね、また100万来たんですよ。それがね、皆さんね、今細かく言うとあれですけどね、祈ったタイミングと見事なんですよね。で、200万当たられたから、あそこに移れたんです。で、その時に納めたお金の蓄えがあったら、こっちに引っ越してくることもできた。考えてたら、ここまで影響を及ぼしてるんです。わかりますか？あれ聞いてなかったらね、私の頭で行くとね、全然違うところに行ったと思うんですよね。面白いですね。でも聞くとね、神の導きって結構違うんですよ。で特にあなたの人生の重要なことの時にね、ですか、自分で考える人は多くの場合失敗をします。いや、一時うまくいくんですけれども、神の計画を失ってしまうことがありますね。本当に神様に聞いてあげたいんですね。ですか、で神が言われることに従っていく時に、実は非常に豊かな祝福を見るんですよ。これこれはどうぞね、覚えておいていただきたいというふうには思います。で、一番最初言いましたけどね、もう時間ですから終わらない。本当はここから明かしないって言ったんですけども、聞き従い流しってのはこの群れにいたら、もう山ほど聞いてらっしゃると思いますけれども、いわば、群れ全体で言えば、一番最初言いましたけども、パウロさんの意識には国分寺に一つの教会を建てるつもりだったんで。神様は世界って言ったんだから、説教しながら思ったそうですね。世界ってどうやって行くんだろうって。で、数年間何にも起こらなかったけど、そこから海外選挙始まったん。たくさんチームで行きました。しかもチームで行けたかチームで行ったの。で面白いけど、チームで行った境内を全部私が貯めてると、東京の都心に街道が建つぐらいのお金になるわけですね。それぐらいチームが出たんです。で、フレックスっていうね、私はいつも使うね、格安航空チケットの会社があるんです。最初高田馬場の小さなマンションの一室でやってたんですよ。 いつも我々はそこを掴む。今で私たちが少々チケットを急に変えても、ただでやってくれたりします。特別。で、ね、最近は一回イスラエルが紛争があった時にね、もうそれ以来イスラエルはね、もう十分儲けさせてもらいましたから、うちはいいですとか言ってね、もうやらないんですよ、それたちね。ね。そこの会社今はね、三つ大きな事務所を持ってね、すごく大きくなったの。全部ではないけど、かなりうちの教会が、かなりうちの教会が、あの会社を大きくするのに貢献したというふうに、客観的に思います。ね。ね。それぐらい、こう、やってきたわけですよね。でも、神の導きは面白いですね。絶対人間考えたらそんなことしますよね。海外に行ってチームで行く。で、結構違反されました。一回なんかね、教会がね、外に行くのでね、腐っていくなんて予言された人がいてね、海外でね。大学もし随分悩んだんです。でもどうしても神様に行けってから、そのままそれをね、吟味した結果、それを教え受けて、回線を続けたん。その結果、教会が健やかに伸びたんですよね。面白いですね。神の導きはそっちになったんです。だから、彼の考えじゃないんですよ。でも、回線の働き抜きに、死の十字架の歩みとか、導きは考えられないんです。でも考えてみたら、聖書で、回線はもう神様最初から大先まで言ってるんですよね。考えたら当たり前なんだ。だけど、日本の教会にそういう発想はなかったし、パウロさんの中にも実はなかった。最初宣教して、献身したにもかかわらず、神様から語ってこられたからですよね。聞きしたことに決めていて、そこに踏み出したからですよね。これだけの働きが開いたんです。あります？それこそね、こういう、ね、これムービーガイド書って、映画ミッションの働きですけどもね、映画ミッションなんかなかったですよね、回線やってなかったら。面白いですね。皆さんね、神の御声に従っていくとね、私たちの計画通りにはいかないし、全然違うことが起こるんですが、実は神の用意しているドラマとね、人生が始まるんです、これ。なので、どうぞ、神に聞いて、その声に従ってください。でもね、従おうと思うとね、できない自分に聞いてきますから、お祈りしましょう、神様。神様に従わせてくださいって。で、それを祈るかどうかは、あなたの選択。それに祈るのは主を愛する心があるなら主が願われる方に行きたいと思うんです。そこが鍵なんですね。でそのことを皆さんね、覚えておいてあげたいと思います。ですが、自分の道を選択した多くの場合後でね、後悔するんですよ ね。で神の道を選んだ人はね、一見その時はね、なんか遠回りしてもいいけどね、実は後の日に本当に豊かな祝福を得ます。例えば私今九州に、ね、いるでしょ。で長崎に行ってね、個人の働きもかかってますよね。私ね、よく言うんですけど、ね、これは、長崎って言って九州にいるから教えて言ってんじゃなくて、俺だって、私本当に、最近なんか時々おかしいんですよね。本当に心の底からですね、九州に来てよかったと思ってます、私。合ってるんですよ。一つは寒いの苦手で暑いの方がいいから合ってますね。でもう一つはね、合ってるんですよね、九州の人たち。特に九州の牧師の人たちと合ってるんです。これは本当に心の底からそう思ってます。ね、すごく合ってるんですよ。で、私、本当によかったなって、よくいつも言ってるんですよ。本当に、九州でよかったねって、本当に神の道を従ってよかったって。で、個人の働きもね、本当にやってよかったと思います。私、個人の働きに関わってよかったと思うんですよね。今度もね、また YMCA に招いていただきましたけれども、ね、本当によかったと思うんですよね。でもね、もし、私が自分の予約できてたら、個人のパートナーにはなったかもしれないね。どっかで話聞いて感動してね。他の人が、違う人が本書いててね、読んで、わあすごいとか言って、パートナー研究したと思います。それぐらいはしたと思うんですよね。月1000円ぐらい。ね。それぐらいしたと思うんですけれども、それ以上じゃなかったし、私、100% 九州に来てなかったから皆さんに会ってないです。全然違う人生を送ってたでしょうね。思いますよね。神様の御声に会うとしたとかあった。どこがポイントだったって、一つは主の時に来たこと。まさに長崎に行けって言われた時。全く頭になかったですからね。一番いい人を長崎に送ってください。あなたの子の人を使わせてください。これがいけない人はいけないようにしてくださいっていうのはね、あの人かな、この人かなと考えたわけですよ ね。それから私ちゃんと関西の進学校に行くことを決めて、もうね、もうプラン立てたわけですよね。で長老にもあって全部計画つったわけですね。でピチャッと決まったわけですね。で神様が突然後輩から呼び出しくってですね、ね、しつこく呼ぶから仕方なしに行ったらですね、前も言ったでしょ。で、私、パウロさんに、どうなんでしょうかねって言ったら、キャロン献身するんでしょ、自分で神様に聞いて、じゃあねとか言って、それでおしまいですよね。一週間祈って、でもよかったんです。私はそう言われるといいんですよ。 ね、ごちゃごちゃ言われたらダメだったんですね。それは私にあった、道ばった対応でした。一週間、玉川沿いをね、東京の玉川沿いを歩きましてね、はっきり言われたんですね。こちらって。何の保証もなかったんですよ、前も言ったように。家だってなかったんですから。で、一週間は家内子で、あ、一ヶ月間家内子で、秋元牧師のお家に居候したんですから、岡丸牧師が参ったでしょ。岡牧師が、ちょうど私が検診した時に退院して、私が進学校の寮に入れた時に帰ってきた。私その一ヶ月間は、家内子だって秋元牧師の下宿して、検診する前に最高ですよね、牧師のうちに下宿してるから、装填もできるし、冷凍庫もみんな食べれるし、ね、食生活心配なく、家賃も心配なく、検診に向かっていったわけですよね。今はこうやって笑って話しますけどね、何もなかったんですよね。でも神の道を選んだことがね、隠し持ってますよね。100% 言って。結婚してもそうです。皆さんね、本当に主に聞いてくださいね。主の言われる方。で、選べないからって落ち込まないように、主の言われる方って選びにくかったりすることがあるんです。祈ればいい。神様すいません。私は主の言われる方に行く力がありませんし、申し訳ないけどそれをしたいってこともないんです。でもあなたは本当に愛してます。だから従いたいと思うんですけど、従う力がないので助けてください。イエス様のことは大好きで愛してますから従いたいんです。どうか助けてください。力をください。手を引っ張ってくださいって心から祈りますとね、主が手を引いてくださるんです、これ。わかる？わかります。恵みだなって。従うな、恵みだなって。だからペテロにね、失敗したペテロにヨハネの21章でイエス様聞いたこと一つだったんだ。あなたは私を愛しますかって。で、ラブミって、アガパオメって聞いたんです。ご存知でしょ、愛してますって言った時に、じゃあ私に従いなさいって言われたでしょ。いやね、神様に従っていくとね、神の計画が開くのです。ダイナミックな人生ですよ。ドラマチックな人生ですよ。あなたにしか書けない。神が、神にしか書けない。あなたに用意された人生ですよ。さあね、天に帰った時にね、宝が溢れる人生です。ですか？これどうぞね、そのことを覚えてほしい。で、それをね、皆さんね、見てください。だって、世界は私のものだってから、世界を舞台にした神様の人生が始まるんです。これね、そのことをぜひね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、最後はちょっと駆け足になりましたけども、そこに学べてありがとうございます。あなたは生きておられます。そして私たちを本当に命をかけて愛してくださいました。具体的に私に語ってこられます。ある時は喜んで従えるんですが、あることに関しては正直、従いたくないと思ったり、従えないこともありますが、どうぞ、もちろん十分に吟味して、確かに神様から来ていることに関しては、ただただあなたの恵みとありの中で、私たち一人一人が、主の御声に従って、神様を愛し、神様の愛を持って人々を愛して、神様の命令に、神の導きに従っていくことができるように、助けてくださり、手を引いてください。そして神様にしか書けない一人一人の人生に対する神の物語を、本当に神様に用意されている一人一人が最大限に輝ける、最も生かされる神の人生を生きることができるように、若い人も、様、成熟してきている方も、どの方にも用意されている神の祝福の人生をどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。もう私はちょっと失敗してしまったと思っている方がいるんですが、主は言われます。あなたは騙されてはいけません。あなたは悔い改めたならば、そこから全てが益になることを知っています。何度もすでに経験しました。今あなたはそこから私に従い始めなさい。私の道はあなたの思いよりも高く、確かであると主は言われます。体の弱さを私は強くしよう。肉体の弱さがあなたの従えない理由にはなりません。あなたが私に求めるなら、私は従うための健康と従うための力を与えていきます。もちろん弱さのうちに働く私はあなたを強くしますが、ある弱さは弱さのまま置いておきます。それはあなたが私にすがり、私に追い頼むためです。その弱さを感謝して私についてきなさい。私を豊かに祝福しよう。ある方は家族のことで神様を選ぶと、その家族のことで、ちょっとこう、家族に迷惑かかる、あるいは家族がどうなるんだって心配していますが、主はやります。安心しなさい。私はあなた以上に、その後の愛する家族を私が愛している。その家族に対して私は、憐れみの手を持って御手を述べ、命を与え、癒しを与え、その者にも 最善の人生を与える。私に信頼しなさい。私はあなたが愛しているように、いやそれ以上にそのものを愛していると主は仰られます。癒しのためにお祈りしたいと思いますので、体が痛んでいたり、なんか肉体が痛んでいる方はそこに置いてくださり、自分はいいんだけど家族や友人で問題を持っていたり、ハンディがあったり体が痛んでいる方はその方のことを祈りましょう。短く悔い改めをします。罪があるときに祈りが届きませんし、罪が原因で病気になることが本当に一部ですけれども稀にあります。また、聖書はすべての人は罪と書いてありますので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、あなたの願いを素直に主にすり出してください。その願いに主が答えてくださいます。天のお父様、手を置いている箇所に触れて、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、痛みを全く取ってください。イエス様って命ずる。痛みを消えて、その痛みの根源、病気の根源に向かって命ずる。癒されよ、癒されよ、病の霊をその口から出ていけ、出ていけ。耳を聞こえるようになれ、完全に聞こえるようになれ。鼻と奥にある痛み、病、エスノって言われて、それよっ、それよっ、それよっ。右だから左ですかね。左の足の付け根とかかかと、エスノそこに触れてください、そこに触れてください。それよっ、それよっ。息子さんが不眠の霊にやられている方がいますが、この不眠の霊を言ってください。恐れと、それから縛りをイエス・キリストにって、その人の力、不眠の霊、恐れとし、恐れから来る縛り、イエス様って完全に、立ちる！イエス様って、涙出るようになれ！あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。賛美が鍵です。精神的な問題を感じる方は賛美が鍵です。賛美を絶えずかけ、またかけるというか、賛美に絶えず触れなさい。またあるものは賛美の働きをなしなさい。その中で解放がやってくる。どうしようかな。耳に触れてください。耳鳴りを完全に取ってください。イエス・キリストって名する耳鳴りをもたらしているものを、その力セッセッセッ感謝します。リス・キリストの霊、マリアの霊、宗教の霊、その人の力セッセッ感謝します。ありがとうございます。イエス様お名前によってお願いいたします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青木の悪魔、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせよろしく。